皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第92回です。
はい。
前回少しお話したんですけれども、
うん、
ディズニープラスで配信されてましたのマーベルのファルコン&ウィンターソルジャーが最終回を迎えますので、
はい、
それを見たネタバレ感想を次回お話ししますということを言ったんですが、今回急遽予定を変更いたしまして、
はあ、
その
なんでは
あという気の抜けたあれは、今回は、スペシャルなゲストをお呼びしております。
ゲストか、私寝ていいんだ。じゃあね、
起きとけ君の番組だ。なんか今ゲストの笑い声が少し入りましたけれどもさあ、期待したあのフレーズで入ってきてくれると思いますので、早速お呼びしたいと思います。今回のゲストはこの方です。どうぞ。
どうも、マーベルウィンターなんとかは見てないけども、ワイヤでクマやでってことで、どうもお招きありがとうございます。
マーベルなんとか
見てないんですから僕見てないですから、すみません、申し訳ないですけど、すみません、すみません、非国民ですみません、はい、申し訳ございません。
ポッドキャスト配信者としてはやっぱりいけんのじゃないかと思いますけども。
そうなんですね。
いやいや、まあそれは冗談として、あ、本当に今日はようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。すみません、お邪魔いたします。
まあ事情ちょっと言えばですね、つい先ほどまで、はい、別の番組を収録してまして、その流れでどうせならということで急遽来ていただいたというね。
いや、ありがたい話で、本当夢でしたから、きたきたカフェ出んのがいつ呼んでくれるのかな思ってね、ずっと待ってたんですけど。
さすがやっぱり関西のコメディキングは違うね。もうポンポンポンと言葉がね、もう反射神経のごとくポンポンポンと出てくるという素晴らしいですね。
やめてハードルがだんだん高なってっから、もうこれで今僕天井ですから、お願いします本当に。うん。
いやいや、そう言っとってね、さらにここでね、アクセル踏み込んで、もうレッドゾーンにね、ぶち込んで、どんどんテンション上げてきてくれると。
そう、天井かと思いきや2階3階って登ってくからね。
そうそう。
お二方、もう先輩ですけど、もうすいません、こんな言い方申し訳ないですけど、もうやめとけ、もうや、本当に。ほんで、もうやめとけ、ほんまにね、うん、怖いから。い
や、だってね、うん、うちらから見たらやっぱり関西の人っていうのは、ある種憧れがあるんですよ。
はあ、そうなんですか。
特にお笑いについては。
はいはいはいはい。
というのはやっぱり自分もその小学校の頃から吉本新喜劇とかずっと見てて、
はいはいはい。
やっぱりそれがね、刷り込まれて、大阪人イコール面白い人というイメージがもう出来上がってるんですよ。
そうね。
うん。もう多分これ世間一般もそうだと思うんですよ。
はいはい。うんうんうん。
だから、小学校の頃土曜の午後に吉本新喜劇やってて、
はいはいはい。
家帰ってお昼ご飯食べながら、ね、狭間寛平とかね。
うんうん。
つい先日お亡くなりになったチャーリー浜とか。
はいはいはい。ね。ね。
岡八郎とかさ。
はいはいはい。
ずっと見てたわけですよ。
はい。そうですね。うん。
だからもうね、関西弁聞くだけで、この人は絶対面白いことを言ってくれるだろうと。
うんうん。
そう、言ってくれるし、うん、こっちにも求めるんだろうなっていうのがね、プレッシャーがある。うん、
いや、君ら二人ともちょっとハードル積み上げるの高すぎるからやめてくれる？ほんまに。もう上見えへんから、ハードルの。もう下くぐるしかないですからね、これ。もうくぐっていきますから、お願いしますよ、本当に。
そうは言ってもですよ、このポッドキャストの話で言えば、はい、熊さん今、配信されてる番組が、ペペロンチーノオーバードライブ、はい、ペペオーバーですね。
はい。
それと、グリーンさん、徳松さんとやってる、はい、マインドクリエイターズラジオ、マクラジ。
はい。そうですね。
もうこの二番組聞くだけで、どれだけのことができるねんと。しかも喋りだけじゃなくてですよ。ね、音楽もできるし、
はい、
絵も描けると。
ああはいはい。差し出
します。これはね、もう全く自分にはない才能なので、本当にマジで羨ましいんですよ。
いやいや。
何でもできんじゃん、クマ。
ね。
違う、だからいやもう怖いって。ちょっと何でもできるんじゃないですよ。なんか頑張ってもう必死こいてるんですから。うん。
次何やってくれるんだろうって思う。
必死こいてちゃんとアートワークのね絵描いたりとかさ。はいね、はい、で番組で曲を作るということをね、発曲したりとか、 ね、ギターも弾けるし。
たまたまです、たまたま。たまたまなんで。はい。
いや、たまたまであんなことできないよ、普通に。
恥ずかしいね。あんま褒められるの慣れてないから恥ずかしいね。やめて。
しかもですよ、グリーンと徳松さんというおしゃべりモンスター二人を相手にで、蝶々橋のね、トークを繰り広げると。いや、二人、うちもね、キタキタカフェにお呼びしたからよくわかりますけれども。
はい、はい、はい。
まあ、言うても、本当に歯止めが効かないぐらいずっと喋り続けるじゃないですか。
そうですね。そうですね。うん。
ね？二人を相手にレギュラーでやってるっていうのは、すごいなと。うちも一回グリーンさん呼んでもういいやと思ったんですけど、
もうすみません。うちのグリーンが、もうすみません。ずっと喋って。人ずっと喋ってるから。すみません。申し訳ございません。3
時間喋って、ほんと最後こっちは、喉を枯れて声が出なくなって、それとも平然と喋り続けるし。
そうなんですよ。そこはね、ちょっとね、枕地のこの徳松さんと二人でクレーム入れてるんですけどね。うん。もうなかなか治らないんでね。はい。
徳松さんは徳松さんでまたね、別の意味でずっと喋り続けるし。
そうですね。
ねえ。
そういう意味では熊はね、短距離走破なんで、そんな長尺喋れないんですよ。こう短い間やったら何とかできるんですけど、2時間とか3時間無理ですから。今日はもうスパッと行きますから安心してください。
もう、
はい、
もう最初からね、逃げを打つ。いやいやいや、逃がさしませんで、という感じでね。
いやいやいや、どんなイメージよ、そもそも。
いや、こんなイメージですよ。面白くて何でもできる人。
いやいや、何でもじゃないですよ。いや、ほんできないことなんか山のごとしですから。はい。はい、もう、ダンスがまず無理ですから、僕。ダンスができないんですよ。ダンス好き、見るのは好きなんですけど、ダンスができないんで、これちょっと憧れますね。うん。ダンスはでももう今からは無理やなっていう、諦めはしてますけど。
まあ、確かに言われてみればそれは自分もね、多分うさこもダンスなんかは。
そうね。しないね。
というか、しようと思ったことすらないけれども。
そうなんだ、その発想がないもんね。
いや、今いきなりダンスという単語が出てきた時にどう返したらいいかなと思って。
そうそう、今一瞬止まったんだよね。
ね。
ごめんなさいね、うん。
いや、そういうね、この予想しないとこうね、カッとこうね、弾ぶち込んでくるところがやっぱさすがやなと思いつつ、その時にパッと返せない自分のトークスキルのなさで今絶望したんですよ、私は。
いや、うちらまだまだだね。
投げた僕は悪かったですから。
まだまだね、この番組4年目に入ったとはいえ、まだまだ、ど素人だなって今思いましたよ。
熊先輩に習わないと。
やめて、じゃそうじゃないから。いや、でも、この、例えばまあ、ギターもちょっとやらしてもたりとか、その絵描いたりとかも差し持てるんですけど、これは、きっかけが結局、横島なんですよ。モテたいからやったみたいなのがもうきっかけですから。
いや、それは大事よ。
うん。で、まあ、言うても料理もするんですよね。まあ、その上手ではないですけど。
はいはいはい。
で、これも、やっぱ、こう、お姉ちゃんがお家に遊びに来た時に手料理でこう、美味しいって言われたらモテるんちゃうかとか、なんかそんな、はい、そういった感じで、なんかその何かを始めるときはそういう横島なところから入るんで、あんま褒められたことじゃないような気はするんですけどね、個人的には。はい。
じゃあちなみに最近はどんな料理をこう出してあげたんですか？
最近ですか？最近は、まあまあ、ベタなんですけど、たこ焼きとか、まあ、お鍋とか、ね、鍋物とか。あとはまあ、春巻きとかもね、やったりしますね。
まあ、こう、料理と聞かれて、パッとこう、たこ焼きって出るのが、やっぱさすが関西の人です
よね。さすが。
違う、そんな関西は関係ないっすよ。たまたま作れたっていうだけで。うん、
料理と言われてさ、感覚的にこう、たこ焼きっていうのはちょっと出ないんだけどね。
いや、まあ、自分で自慢できる料理さ、まあ、たこ焼きが、まあ、一番最初出てくるかなって、こだわりがあったりするんでね。
ということは、まあ、当たり前だけど、家にたこ焼きのあれがあるわけですよね。
あ、あります、あります、あります。
まあ、あれがないとね、絶対できないけども。
はい、はい、はい。
で、一般家庭にはないんですよ、家にたこ焼きの機械というか、あれは。
いやいや、それは、そんなことないでしょ、もう、みんな、全家族一家に一台あるって聞いてますけども。違うんですか？
いや、ないけど。
いや、大阪の人たちだったらね、一家に一台あるんだろうけど、九州や北海道にはないわけですよ、家庭には。
まあまあ、そうなんですよ。これ、でも、関西もね、意外にないとこない、ありますよ。なんかややこしいな。うん。たこ焼き器がないお家って結構ありますよ。うん。
どんなやつ？鉄製のやつ？お店みたいな？
あ、ね、僕持ってるのは電気のやつですよ。
あー、なんだ、そっか。
いや、なんだ、残念がられた。何？
ごめん。いや、なんか本格的なやつ持ってんのかなって、大阪の人って言って。
あ、だから本格的なんで行くと、あれガスでやったりするから、あの、うんうん、なんちゅうのその、コンロでできひんからね、
うん
うん、基本的に。
うん、
まあ、あの、なんか、四角いやつ、大きいやつでやらなあかんかったりするから、うんうん、まあ、それはね、ごく稀ですよ、そんな持ってんの。でも持ってるとしたら、やっぱりその簡易的な電気でやるようなやつ、うんうんうん、あれはまあ大体みんな持ってはるんちゃうかなと。持ってはる方はね。うん。
いいな、熊のたこ焼き食べてみたいね。
いや、うん、ほんまね、自信はありますよ。あの、そこら辺のお店で買うよりは全然美味しいっていう声はたくさんいただいております。はい。
ちょ、送ってくれる？北海道に。
どうすんのそれ、うん、送って。
うん、送ってもええけどさ、どの状態で送ったらええの？もう作って焼いた後のやつを送ったらええの？
うん、冷凍して。ああ。クール宅急便で。
クール宅急便でな。
わざわざ。
うん。
うん。
いや、たこ焼きはやっぱりあの、焼きたて熱々げっちゃ美味しいから。
うん、チンして食べるから。
いや、違う。それはあかん。それは俺が許さへん。それは。うん。それはもうちゃんと作りに行くから。うん。作りに行くと遠いな。遠いな、
うん。ありがとう。ありがとう。
言うてもたやん。
今なかなかちょっと移動がね、難しい状態なんでね。そ
う
ですね。
うん。
いや、特に今ほら、関西の方もね、なかなか厳しい状況なんで。
そうですね。
ねえ、大丈夫？
大丈夫。大丈夫っちゃ大丈夫ですよ。僕は元気なんですけどね。うん。ただ周りがね、えらいことになってますから、ちょっと気をつけていかなあかんなと。うん。いうことで。
いやね、昔みたいにね、何かこう、ポッドキャスト関連のイベントやってみんな集まりましょうとかいうことがね、今できないからね。
そうっすよね。もういよいよカラオケとかもね、今もう休業になりましたからね。時短とかではなくて。
あ、そうなんだ。え、うん、ダイエットできないじゃん、じゃあ、クマはど
う
するの？
そうなのよ。そうなのよ。
痩せれないじゃん。
そう。クマはカラオケでね、歌って痩せるっていうのをやってるんですけども、あ、これも解除するまで、ちょっと、ブクブク言ってしまうなと。
あらー。
あらーじゃねえわ。あらーじゃねえわ。
つうか、痩せるのカラオケで。
痩せてますよ。3キロぐらい落ちますよ、でも。
いや、その3キロ落ちるには、何時間ぐらい歌うの？
結構長いこと歌ってるよね、1回につき。
そうですね。4時、3時間、4時間は余裕ですね、普通に。
きついな、それ。
ほぼほぼトークなしでずっと歌い続けるんで。で、あと、その歌ってる時も何ちゅうんですか？その体を動かしながら、ダンスはできないですけども、音楽に体乗せながら、こう歌ったりしますんで、もうステージに上がってるかのごとく。だからもう、汗結構びしょびしょになるんですよ。これはもう自分でカラオケジムって言うんですけどね。うん。
まあ、本当に全身運動だよね。
そうそう。それで、やっぱね、3キロぐらいは余裕で落ちるんですよ、ほんまに。で、ただすぐ戻るね。
それは落ちるというよりも、ただその水分が抜けただけっていうやつじゃない
要は。そうと思います、そうと思いますね。うん。ほんで、ごめんなさい、僕ちょっとここにね、このキタキタカフェに来させていただいて、一個なんか持ってこなあかんなと思って、はい、トークテーマというか、お聞きしたいことがあるんですよ。
はい、はい、はい。
うん。
大場さんって結構ね、作品、まあ、アニメなり映画なり、いろんな幅広く見つけてきはるじゃないですか。
はい、
あれって、どうしてんのっていうのがすごい疑問で聞きたかったんですよ。
どうしてんのと言われたらどうしてるんでしょうね。
いや、どこで見つけて、で、よくツイッターの方でね、こんな作品がありましたとか、うん、こんなんいいですよみたいなことを大場さんツイートしはったりするじゃないですか。
はいはい。
で、それを僕、まあ見てるんですけど、ああ、すごいなって、でも続々と出てくるじゃないですか。どこでそんなん見つけんのみたいな。で、どこで、あ、これはいいなって感じんのとか。
ポッドキャスト番組で取り上げてるのを聞いて、うんうん、あ、このアニメとかこの映画見てみようとか、
はいはいはい、はい。
ドラマ見てみようとか、例えばその、はいはい、ゆいまるさんが夜のゆいろくで、
うんうんうん、
こういった海外ドラマあってますとか言ったら、それ見て、ああ、面白いなと思ってそのまま見続けるとかね。ミカラジュで取り上げた、このアニメ見てみようとか、はいはいはいはい。そういうのも多いですよね。まあ、あとツイッター経由で誰かこう、つぶやいて面白いとか言ったのを見て、サブスクでいろいろ見られるんで、まあ、とりあえず1話見て、
はい、
自分に合いそうだったら、まあ、続けて見ていくみたいな。
おー、怖くないっすかそれ。なんか、僕ね、やっぱどっかでも喋ったんですけど、はい、新しい店に入れないタイプの人間なんですよ。
はいはい。
まずかったら嫌やなとか、
うんうん、
なんか、思ってたんと違うって思う、なんか損した気分になるのが嫌で、 もう慣れたものしか食べないとか。まあ、例えば、そのアニメとかで言うと、あの、自分が好きやった作家さんのアニメ、原作のアニメとかやったら、そのタイトルが違うことを見たりはするんですけど、
はい。
まあ、全然知らんところからなんかポンって出されてきたときに、これ美味しいの?とか、その使った時間、なんか損せえへんかなとかって思ってしまって、新しいものに手が出せないんですよ。で、その感覚が、まあ、おかしいって言われたんですけども、
おかしいとは思わないし、それは、はい、あの、わかる気もするし。
はいはいはい。
確かに自分も見て、あの、すべてが面白いと思うわけじゃないので、1話見たけど、ああ、ちょっと合わないなっても正直あるし、それは別に合わないということをツイッターで言う必要もないから言わないだけで。
あ、そうですよね。あ、そっか。あ、はいはいはいはい。
あの、ネガティブなこと発信しても面白くもないので。
ああ、なるほどなるほど。
要はあの、10本見て、あの、5本面白くて5本ダメだったら、ダメな5本はもう言わない話ということで。
うん、うん、うん、うん。
そしてほら、例えばそのレンタルショップ行って DVD 借りてきてとかいうことを今しないから。
はい、はい、はい。
ね。借りてきて見たら失敗したって言ったら頭くるけども、もうね、家で、ネットフリックスとかでちょこっと見て、ダメだったらもうそこでもう終わりで済むから。
ああ、なるほど。
なんかその意味ではほら、被害もあんまりないし。
そうですね。なるほどね。あ、その発想なかったっすわ。
うん。だから、そのね、手間暇もかからない、時間もかからないし、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかね、今いろいろあるから、そんなで、とりあえず見てみて。
はいはいはい。
うん。で、まあ合わなければもうそこで終わりだし、面白そうだったらもう続けて2話3話と見ていく。うんうん、まあそれだけのことですね。
ああ、なんか、意外に簡単やったな。思ってたより。いや、お簡単なやったっていうか、うん、なんか、変に考えすぎてて、あ、それでいいんやっていうのが今、あの、わかりました。すごくわかりました。
あの、どんな名作でも、どんなにヒットした作品でも、やっぱり最終的には個人として合う合わないが絶対あるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
ね。だから、例えば、ね、去年で言えば、アニメで言えば、例えば、鬼滅の刃がヒットしたとかね。
うんうん。
バイオレット・エヴァーガーデンがヒットしたって言っても、
はいはいはい。
やっぱりああいう作品でも合わない人は当然いるわけなんで。
うん、そうですね。うんうん。
合わないから、ダメとかいう話でもないし。
うんうんうん。
もうそれだけのことでスルーしとけばいいんじゃないかなと。ただ、今嫌な風潮は、自分に合わない作品があったら、もう、それはその作品の出来が悪いというふうになんか決めつけて結構言う人がおるから、あれはそれは嫌なんですね。
そうですね。それ嫌ですね。わかる。あ、それわかりますわ。はい。
だって、自分の価値観だけで、この作品は失敗作だとか、この作品は価値がないとかね。あの、大声で。
うんうん。
ポッドキャストでも言う人いますけれども、それを。いや、それは自由だけどね。まあ、それは本当に個人のポッドキャストだから、もちろん何言っても自由なんだけれども、でもそれ旗から聞いてて決して気持ちのいいもんじゃないし。
そうっすね。わかりますわ、うん。
だから自分もその見てね、あの評判良かったけど見たらなんかつまなかったなとか合わなかったなって作品も結構あるけども。
あ、やっぱあるんすね。
あるけど、それはもう別にもうスルーするだけの話で、それをあえて番組で喋ろうとか。
そうかそうか。
だって喋っても何のね、面白みもないし、楽しくもないし、聞かされた人も面白くないだろう
と。いや、だから、大和さんのその情報発信がね、そのこれ良かったですよっていうのが、もう数が多いから、全部受け入れる許容があるんかなと思ってたんですよ。
いや、それは無理。まず、物理的にも無理だし。
はいはいはいはい。あ、俺意外やわ、あんねや、そんなんが。あかんやつが。
アニメだけでも今、何十本も今やってるわけじゃないですか、新アニメとかね。はいはい、やってて、はいはいはいはい。で、それをね、もう、ことごとく見るようなすごいね、あの、つわものもいるわけだけれども、それは自分も確かに無理なんで。
はいはいはいはい。
だって今、毎週見てるアニメだって、で5、6本ぐらいしか多分ないと思うけど、やっぱり、実際今放送してるのは何十本もあるわけですよ。
はいはいはいはい。
とてもとてもついていけないみたいなね。いや、場合によってはね、遅れて、あの、だいぶ放送終わって、だいぶしてから誰かから教えてもらって見て、あ、
うんうんうん、
あ面白いなとかいうのはね、もちろん、後から、ハマるっていうのもね、あるけれども。
はい。
最近で言ったら、あの、島次郎さんが魔王城でお休みという、まあ、あの、ほのぼどコメディアニメを教えてくれて、
うんうん、
うん。放送が終わってから見てハマって、あ、めっちゃ面白いや、みたいな感じで。そういうのもあったし。
これ、ちょっと、このついでというか、今アニメの話が出たんでね、ちょっと、
はい。
大場さんにクレームじゃないんですけど、大場さんのきっかけで、僕が、あの、 なくしたものがあるんですよ。
はい。
それがね、僕、まあ、絵を描くっていうのは、もともと漫画家を昔目指してましてね、幼少の頃から。
はいはい。
まあ、中学ぐらいまでかな、もう真剣にやってたんですよ。で、そのために、もうアニメとか漫画とか読み漁ってたんですよ。ほんまに。その、まあ、当時ですけど。
うんうん。
もうそれこそガイナックスのね、トップを狙えとか、ね。
懐かしい。
ナディアとかもちろんエヴァンゲリオンもそうですけど、もう、はい、まあそれ以外にも、ね、いろんなアニメとか、それこそ雑誌とかも買い漁って、ね、アニメオタクって自負してたんですよ。ずっと。うん、はい、アニメも好きやし、もちろんね。で、好きで、おったんですけど、このポッドキャスト界隈に、こう、まあ、進出というか、足を踏み入れた時に、まず、大場さんがいらっしゃったわけですよ。アニメオタクというか、アニメ好きの人として。はい、で、それを、まあ、触れさせていただいた時に、あ、俺、めちゃめちゃ小物やと思ったんですよね。全然知らんわって。俺、アニメのこと全然知らんかったみたいな。なんか、すごい、お山の大将気分やったんが、もう、すぐ、ふもとまで降ろされたみたいな気分やったんですよ。実は、もう、大場さんが悪いんじゃないですけどね。大場さんきっかけで、あ、俺もアニメオタクっていうの言わんとこって思って。アニメ好きなぐらいって、もう、抑えとこうと思って。いう感じになったんですよ。はい。
これはほら、年の子もあるからさ。言うてもね、自分なんか物心ついた時はまだテレビなんかモノクロの時代だからさ、その時からずっと見てるんで。
はいはいはいはい。
ゲゲゲの鬼太郎とか一番最初のモノクロの頃から見てたし。
ああ、はいはいはいはい。
藤子不二雄の、パーマンとか、お化けの九太郎とか、うん、怪物くんとか、あの辺りも最初のモノクロの時代ですよ。はい、あと、サイボーグ009
も。あ、そうなんすか、
うん。そういう時代ですよ、自分が。だから、それはもう、年の子の蓄積があればこそみたいな。
はいはいはいはい。
それとほら、昔は今ほどね、アニメの数も多くなかったんで。
ああ、まあまあ、そうですね。うん。うん、
で、しかもビデオとかもね、全く想像もできない時代だったから、もう必死に、見てたわけですよ、毎日。
うん、うん、うん。
だから、嫌顔でもね、もう、記憶するしかなかったので。
はい、はい、はい、はい、そうですね。今も、山ほどありますもんね、数がね。
今はね、もう逆に、どう考えてもフォローできない。もう、それ、フォローしようとしたら、もう、引きこもるしかないみたいな、感じじゃない。
そうですね。
もう、一日ずーっと見るしかないみたいな。
はい、はい、はい。
まあ、昔も、まあ、本数ある、といえばあるけど、そこまでのことはなかったので、
うん、うん、
うん。アニメとか、まあ、特撮ね、仮面ライダーとか、ウルトラマンとか、はいはいはい、そういうのも、自分だけじゃなくて、周りもみんな見てたから、
うんうんうんうん、
ね、小学校の頃とか、みんな仮面ライダー見てたし、みんなウルトラマン見てたし、みたいな男の子はね。はいはい、
うん、うん、うん。
それが当たり前の時代だったんで、まあ、その延長線上で、いい歳してまだ見てるっつうのありますけど、
ね。いやいや、やっぱそれもすごいなと思うし、俺はもう尊敬してますよ、本当に。
いやいや、でもほら、前熊さんが番組で、デビルマンのこと言ってたじゃないですか。
はい、はい、はいはいはい。
うん。で、あれ聞いて、俺、ようやく、あ、熊さんとここでなんか接点ができた、みたいな。
いや、やっと、そこ結構長い間仲良くさせてもらってると思ってたんですけど、そこ
いや、なんかようやくこう共通項が見つかったな、みたいな
ね。まあまあ、そうですね。もう、カチッとハマったのそこですよね。
う
ん、
そうそうそう。
ね、はい。
だからその後自分もデビルマンのこと自分の番組で話したりしたけど。
聞かせていただきました。はい。
ありがとうございます。なかなかほら、クマさん自分の番組であんまり言わないじゃないですか、うん。それこそ本当にアニメのこととか。
そうですね。うん。
そんなにはね、取り上げないんで。自分もデビルマンはもう相当影響を受けた、作品なんで。特に長い号の原作版の方でね。
うんうん。そうですね。もう、そっちですよね。うん、うん。
うん。それを本当に小学校の頃、リアルタイムでマガジンで読んでたんで。
リアルタイムか。リアルタイムか。あ、すごい。すごいですね。
自分でもうちょっと年が上の世代だったら、それこそね、マガジンで言えば、はい、巨人の星とか、明日のジョーの頃になるけど、自分はもうちょっと下なので。まあ、デビルマンの頃ですよね。
うわ、その話はしたいなぁ。これ、うさこおる？
いるいる。
おった。おった。
いるいる、うん。
びっくりした。帰ったかな、思った。これ、うん、俺、今、どこにおるかちょっと一瞬忘れとったわ。あ、来た来たカフェやと思って。うん、あれ、うさこがおらんってなった、今。うん。
うん。そうだろうなぁと思って、黙って聞いてた。
出た。出た、ゼログラビティ。さすがや。
だってもう、なんか、 完全に大場さんに焦点当てて喋ってるから、ほうほう喋りたまえ君たちと思って。
違うやん。次振るやんか。うさこ、次振るやんか。
いいよ、無理しなくて。
拒否すなよ。拒否すなよ。喋らしてくれよ、俺も。うさこと。
ゲスト拒否するなよ。
そうや、忘れとったわ。俺ゲストやったわ、今日。うさこは、その影響は何で、あれなのその見つけんの
影響、大場さん。
大場さんに言われたやつを見るって感じ？
うん、だいたい外れがないしね。
あ、それよ、それ。だ、うん、進めてくれる人って大事よね、だから。
うん。だ、全部じゃないけどね。うん、合わないやつは、見ないけど。
うん、うん、うん。
でもだいたい8割、9割ぐらいはもうほぼほぼ当たりなんだよね、大場さん言ってるやつ。
すげえな。
で、やっぱりね、この、うん、何、大場さんの話し方で説明されて言われると、見たくなるんだよね、自然と。
それな、そう、それな。うん、それあるよね。
うん。うんうん、
このマーベルウィンターなんとかもね、ちゃんとおすすめちゃんと聞いて、僕も見ようかなと思うんでね。うん。まだちゃんと正式名称覚えてないぐらいですから、これを次ね、どっかで俺がバチーンとこう、マーベルなってこう言えるようにね、ちゃんと見たいなと思うんですけどもね。うん、
だってほら、最近ね、マヤさんですらね、集中して一気に1ヶ月くらいで全作品を見たというね。
そうなんですよ。違うんですよ。僕、これもう言うと怒られるかもしれません。もうマーベル系も、それこそ、スターウォーズ系も、見てないんですよ。全く。
うん。うん。
数が多いから。
まあそうね。
数が多いからね。うん。で、一回あれ、アベンジャーズをね、
はい、
見たんですよ。
はい。
で、1は見たんですよ。
ええ。
で、2をじゃあ見よっかって言って子供らと一回見たんですけど、
うん。
みんな寝たんですよね。全員が寝たんですよね。あーってなったんですよね。いや、ワン面白かったんですよ、すごい。アイアンマンも見てるかな？うん。アイアンマンも見てますわ。
でも、いいじゃないですか。
うん、ただ、喋れるぐらい、なんかしっかり見てないなっていうところはあったりするんですけどね。だそこが、そこ、まあ、あんま、そう、ここら辺の話すると怒られるんですよ、その界隈の人にね。お前がそんなこと言うなっつってね。うん、見てもないのに、みたいなね。ことになってしまうんで。
まあでもそこでね、逆に言うとそれを怒るとか言う人たちは、
はいはい。
言うちょるけど大したことないですよ。
心強い心強いその言葉。
だってさ、うん、どんな作品だって、みんなはね、はい、いつかの時点で何かとか誰かから教えられて見始めて、知ったわけじゃないですか。もうすべての世の中のね、すべての映画、すべてのアニメを、はい、最初から全部見てるわけ絶対ないので、何かのきっかけでどこかで見始めて、それが早いか遅いかだけのことなので、はい、
うんうん、そうですね、うんうんうん。
だからそのね、別にマーベルだろうが、スターウォーズだろうがね、
はい、
何でもいいけれども、あまり知らない人とか最近見始めた人が何か言ったことに対して、
うん、
あれこれイチャモンつけるとかいうのは、それは、大人のやるこっちゃないよな、というふうに、旗から見てて思うわけですよ。
はいはい。うわ
よくそういう、ね、ツイートとかを見たりするから、
うんうんうん、
こいつ何言ってんだろうと思うんだけれどもね。
うわ今、優しさに包まれてますわ、俺。もう、優しいわ、これ。優しい味のスープ。
おばさん仏だよ。
うん、仏やな。いやいや、仏。
いや、まだ生きてる、生きてる。
お亡くなりになってるやんか。召されてますやん、それ。仏やと。
まだもうちょっと。
仏のような人。
あ、そう、まあそうね。うん。いや、優しいね。ほっこりするね。
優しいね。
ここのカフェ、なんていう名前かな？あ、来た来たカフェやったわ。言ってね、まあ言ってますけども。はい、滑ったところで。
ここは、今のところはノーカットで行きたいと思います。
嫌い嫌
いいや、もうカットするのめんどくさいからね、基本ノーカットでやってますんで。
あ、そうですね。わかりました。じゃあ全然いいですよ、もう。そんなのは。うん、もう、はい。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオと共に、機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めたなんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
あれ大丈夫ですか？あれ大丈夫？
なんか今一瞬切れたね。聞こえなかった、
うんうん、 なんか俺、喋ってましたけど、聞こえてな、通ってなかったかな、これ。
うん、ごめん。
まあまあいいですわ。うん。
そうそう、今のところなんか5秒ぐらい聞こえなかった。
ね。
まあまあ、よくあることよ。うん。
どっしり構えてはるわ。
いや、だってさ、まあ、ネット経由だからね、はい、何でも起こるわけよね。
まあまあ、そうですね。まあ、このアクシデントもね、全部含めて。うんうん。
対面収録じゃない限りはさ、何が起こってもおかしくはないというか。
うわぁ、すごいわ。恐れ入りますわ、本当に。
いや、そう思っとかないと、そこであんまり神経質にやってたらさ。
はいはいはい。ね、
それでもうよく、なんかちょっと失敗して、もう、ポッドキャストを続けられないというふうにモチベーション下がる人もね、いたりするけれども。
はいはいはいはい。
なんかね、うまくできなかったとかね。でも、そういうの気にしてたらね、キリがないし。
そう
ま
あ、そうですね。ペペオーバーそれなんですよね、いつも。入り口なんか乗ってないなって自分で思ったらもう消して、もう一回言ったら失敗して、あ、もう一回乗れへんなみたいなのが繰り返されるから不定期になっちゃうんですよね、これね。
いや、わかりますよ。
そういうところだよね。
だから自分も片隅のような一人喋りの時やっぱそれありますもん。途中まで行って、
あ、ありますやっぱり。
うん、まあ、いつもじゃないけれども。
はい。
こんなキタキタカフェとかね、何人かで喋る分はそういうわけいかないから、もう、
うんうんうん、
取って出しじゃないけど、ちゃんとやりますけど、やっぱ一人の時は、ある意味ほら、失敗しても、あ、もうなんか途中で、あ、ダメだ、もう一回やろうか、みたいに、なんか安易に、リセットしてしまうのがあるんで。
あ、やっぱあるんすね。
やっぱそれありますよ。
あ、なんか俺がもうなんか、そう、ストイックにやりすぎてんのかなとか、いや、こんなのあかんのちゃうかな、みたいなところがあったんですけど、あ、よかった、なんか仲間がおったみたいな、安心感が今。
特に一人喋りだったらみんなそうじゃないですか？だって、ね、そうなんですね。誰にも迷惑かけないから、自分がそうね、やり直そうと思うだけなんで。
あー、なるほど。わー、すごい勉強になるわ。癒されるわ。
いやいや。
ここのカフェ、なんていうカフェやったっけ？あ、キタキタカフェか。って、まあ、2回目ですけどもね。うん、ここも切られへんねやろな、どうせな。
はい。
うん、
ノーカットだろうな。ありがとうございます。もう、うさこが呆れ返ってるよ、今。
うん、なんか眠くなってきたなと思って。
おいおい
やっぱか。
やっぱり、いつものパターンやな。
まあ、まあ、寝るかね、推しのキャスを聞くか、ご飯食べるか、そのあたりだからね。
うん、大丈夫、昼間だから。ね、違うんだよ、ご飯も食べたし、今ね、ストーブつけててさ、うん、北海道まだ寒いんですよ。
ほうほうほうほうほう。
結構暑いよ、もう。
カーテン開けたらさ、うん、雪降ってて、びっくりしたね、ゆうさん。
まだ降るの、
うん、そんな。
降ってる、降ってる。降ってた。
俺今暑いからもう、T シャツ1枚だよ、上は。
ああ、こちらもそうですよ。T シャツですよ。
暑いもん。
うん。今ストーブつけてて膝掛けやってるけど。
ほんで何ポカポカ、体がポカポカしてきて眠なってきたってか。
そうそう、そういうこと。お腹もいっぱい出して。
幸せやな。
幸せ。
うんうん、幸せやったらいいんですけどね。いや、ほんと、こんなんで、ほんまに大丈夫なのかなっていう不安が今、どっと襲ってきたんですけど、大丈夫ですかこれ。取れ高ありましたこれ。
この番組はもう、あるがままにしかならないんで。いや、一応ね、始めた最初の頃は、はい、一応台本みたいなの書いて、こういうこと喋ろうとかさ、いろいろやってたんですけど、やっぱ回数こなしてきたら、もうだんだんね、余分な労力は使うまいという方向に。
なるほどね。
最低限聞いてる人にね、聞きづらいとかね、うんうん、不快な思いをさせるとか、まあ、それはダメなんで、まあ、それさえなければ、はいはい、内容はあとはね、という感じでね。
いや、そうです。だから、今回ね、そもそも、あれでしょ？その、マーベルウィンターなんとかのね、お話をされるっていうことで、それを楽しみにされてた方もいらっしゃるはずなんですよ。で、それが、あれ、なやこつみたいな、関西弁の変なやつが出てきたでっていうので、不快な思いされてないかなと、心配しとるわけなんですよ。
そんなね、ちっちゃいこと言うやつはね、うん、聞くんじゃねえって言ってやればいいんだよ。
強え強え、うさこが、意外に強かった。
いや、いざとなったらね、うさこはね、やる人ですよ。
いやー、さすが、心強いわ。
まあ、もしね、苦情が来た時にはすべてうさこが対応しますんで。
はい、クレーム係です。何でも言ってきたまえ。
え、言ってきたらどうするの？ちゃんと対応すんの？
するする。ああ、聞かなくていいです。さよなら。よそ行ってください。
ここの社長すごいな、強いな。 女社長強いぞ。
まあ言うてもこんなで弱小番組に苦情言ってくる人もいないと思うけどね。
いや弱小じゃないよ。ね、弱小じゃないですよ。そもそも
ペーペーだから。
そうそうそう。
いやよう言うわ。4年やってはんねんから。それはすごいことですから。ね。
まあね。
お願いします本当に。
まあ続けてきたことだけは、褒めてあげてもいいかなという気はしなくはないですけどね。
いや、もういや、もう、盛大に褒めましょう。全然大丈夫やから。本当に、お願いします。
ありがとうございます。まあね、ほら、いつの間にかね、聞いてしまうポッドキャストが、ね、たくさんある中で、まあ、なんとかかんとか。
そうですね、
うん。うん。4年目入ったんで、まあ、あとぼちぼち。もう、もうちょっと行ったら100回になるんで、まあ、まずはそこまでなんとか頑張って。
そうですね。
行きたいし。これは、まあ、別に100回で終わるわけじゃないけれども。
まあ目標としてね。
うん、まあ100回で行けたらね、なんか本当に少しこうね、自慢してもいいかなと。
うん。
そうですね。いや、それはすごいと思いますよ。
二人でやってる番組だったらなかなかね、まあお互いの都合もあったりするから、
うんうん。
難しい部分もあるんですけれども、うんうんうんうん、まあそれでも100行けばなんとかね、いいかなと。
うん、いやー、ほんまに継続することはやっぱすごいことですよ。できるということは本当に。
でもその一方で、やっぱりそのね、はい、ペペオワみたいな、ああいう一人でこうね、面白くバーッと喋る番組っていうのが、羨ましくもあるし、
いやいや、
ね、枕地みたいな、あんなね、おしゃべりモンスター二人を相手に、こぐ
すん、
奮闘する、クマさん大変だろうな、とも思うわけですよ。
大変よ、大変よじゃないです。いや、楽しいやってますけどね。まあ、楽しくやるのがね、やっぱ一番ですから。
うん、まあ楽しくやってるけど、うん、なんかね、端々に、クマさん大変だなというのがちょっと見え隠れするんで。
ありがとうございます。
特にグリーン相手は大変だろうなというのはね。いや、ほんまにわかります。
いや、ほんとになんか、癒されるわ、ほんまに。
あ、思い出した。そういえばね、はい、あれ、私聞いたよ、アイドルのやつ。
お
記者会見やった時のやつね。
うん。聞かないでおなじみのうさこが。
うん。
はい、ありがとうございます。はい。
めっちゃいい曲やん。
ありがとうございます。うん、ここに来て。
うん、思い出した。言おうと思ってた。
ありがとうございます。あれね、一生懸命やったんで。
うん。よかった。
唐突すぎて、俺もちょっとなんか、どのテンションになってるか自分で分かってないんだけど、今。びっくりした。いや、ありがとうございます。いろいろ嬉しいことがあるやん。ポッドキャストを聞かないうさこが聞いてくれたってことと、曲を褒めてくれたってことと。
本当だよ。めったに聞かない私が聞いたよ。
いや、珍しいと失礼ですけど、ありがとうございます、本当に。
いえいえ。
あれもね、これ今後どうなるかわかんないですけど、うん。
ではここで、鬼おろしのポッドキャスト、お弁当の蓋について、街の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるのでその成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋、あ、
みんな聞いてる鬼おろしのお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。
大丈夫、今音止まった。
大丈夫、止まったね、また止まったね、うん。
なんかみんなネット使ってるんだろうね、きっと。
あ、今日日曜日だから。
そういうことか。
うん。
かもしんないですね。
ほら、やっぱり緊急事態宣言が出てね、もう出歩けなくなったから引きこもって。
うん、ああ、そうね。それはありますよね。
みんなポッドキャストやればいいのね。
うん。でも、うさこ聞かへんやんか。
聞かないよ。だって、そんな知らない人のやつなんか聞かないよ。そんなつまんない。
聞かないよってこうさ。
当然のように言われてもさ。つまんないかどうかはわかんないけど、ごめんなさい。
一応さ、我々配信してる立場だからさ、聞かないって当然言われてもちょっと困るんだけ
ど。そうよ。
気が向いたら聞きます
。すごいわ。すごいわ。すごいわ、さすがや。
いや、だからね、半分真面目に言ってるけど、やっぱ最近、このうさこというやっぱキャラクター、本当にマジすごいなと思うんですよ。このポッドキャストの。
すごいですよ。
ね、うん、数多い配信者の中で。
何が？
いや、こういうキャラクターね、ほら、人気のある配信者とかね、長寿番組の配信者もたくさんいるけれども、
うんうん、
ここまでこう、個性が突出した人は、そうはいないだろうなと思って、真面目な話。
そうですね。いや、わかります。めちゃめちゃわかります。
私、個性なくない？
いやいやいやいや。いや、
どの口が言うとんねん。無個性って言ったら、我々なんかね、もう何なんでしょうみたいな。
いや、ほんまに。
だって私、霞みたいじゃん。薄いよ。
いやいや。
いやいや。自分でそんな思ってるかもしれんけど、うん、君、あれですよ。あの、もうほんまに煙幕ですからね。いや、ほんまに、霞は言うてるけど、煙幕ですから、あなた。
いや、ま、その霞と煙幕の違いがよくわからんんだけど。
いや、もう、濃いということですよ。霞はこう、うっすらしてるじゃないですか。でも、煙幕前見えへんくなるからね、ワールドに包まれると。
煙幕って言った瞬間、あの、ステージからさ、うん、赤い幕が垂れ下がる、うん、あれ思い出した。あれ幕じゃねえな。
煙幕な。それ、煙幕な、終わるやつな、煙の話や。
こういうところがやっぱね、この人の凄みだよね。
いや、素晴らしい。もう、すごい、俺もうほんまに、一緒に番組やってて、よかったなと思うもんね。あの、新番組やらせてもらってますけど、もうここになって、ここに来てですけど。ここに来てですけど。
そう、ここに来てもうちょっとこの新番組のやっぱ宣伝をしとかないいけないんじゃないですか。
そうです、そうですね。はい、あの、このうさこさんと、やらせてもらってます、月一バツイチという新番組がね、この間爆誕急にしまして。
はい。
ね、あれ、ほんまに、あの、急にほんまに人んちの庭で雑談してたんが、そうそう、うん、番組になったっていうね。
うん。
まさかのスピード婚も甚だしい感じでしたけど。
甚だしいね。出会った瞬間みたいな ね。
いや、ほんま、ビビビと来たみたいなね、感じで始まったんですけども。
はい。
で、それの、まあ、ちょっとこの配信のタイミングでどうなるかわかんないですけど、大場先生にゲストで出ていただいたという流れで、この、今回このキタキタカフェ撮らせていただいてるっていう流れなんですけどもね。
まさかね、呼ばれると思いませんでした。この人気番組に私ごときがゲストなど、しかも第1回のゲストですよ。
いや、もう本当にそれはもう決めてましたから、最初から。はい。もうそれはもう決定事項でしたからね。もう、うさこに言うてたから、言うてたんで、うん、あの、もう、おばさんちょっと固めといてと。もう、外盛り固めといてなっていう、もう、ちゃんと指令を出してたんで。はい。もう、しっかり捕まえたっていう。
声かけていただくのは非常にあの、ありがたいし、嬉しいし。
はい。
今とかつって自分もあの、ゲストに来てくれませんかって言われて、まあ、断ったことはね、当然一回もないし。
うん。
呼ばれれば、もう、どこへでも行って、まあ、喋れることは喋りません、みたいな感じなんで。
はい。
あと、お役に立てたかどうかも、あの、配信をお聞きいただければと思います。
そうです。まあ、満足していただけると思いますよ。リスナーの皆さんも、ありがとうございます。いや、その、なんてか、ね、うさこ、方向性があんま定まってないから、月一バツイチもこの辺でいいよね。
そうなのよ。本人たちがあんまりまだね、固まってないから、説明のしようがないっていうか。そうそうそう。
じゃあ、あとは、はい、ペペオバとマクラジの方も、
ありがとうございます。ペペロンチのオーバードライブという、クマが一人で、まあ、好き勝手喋ってる番組がありまして、もうすぐ2周年になるんですけども、配信話数が少ないでおなじみなんですが、もしよかったら聞いてやってください。そして、グリーンさんと徳松さんとクマでやってます、マインドクリエイターズラジオ。こちらの方毎週木曜日9時から、配信をしております。各週、グリーンさんとクマ、グリーンさんとトクマスさんで、配信して、たまに3人会とか、たまに、クマとトクマスさんの2人会やったりとかしてますんで、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい。こんなもんですかね。
ですかね。じゃあまあそろそろ、はい、いい時間になってきましたので、そろそろ締めさせていただきたいんですが。
はい。はい、
まあ本当今日急な話でですね、その、まあバツイチの方の収録が終わって、急遽キタキタカフェの方も撮らせていただいて。
うん、はい。いや、ありがとうございます。
これだけ長時間がっつり、熊さんと喋ったことがなかったんで、非常に今日は楽しい時間でございましたけれども。
ね、いや、こちらこそありがとうございました、本当に。
まあ、まだまだね、なんか喋り足りない気もしなくはないんで、またどこかの機会で、
はい。
来ていただくか、また私がお邪魔するか。
はい。
お邪魔するか、熊さんの番組にお邪魔っていうのが難しいっすよね。
いや、そんなことないよ。
ペペオはほら、一人喋りだし、枕地のあれにゲスト出演はちょっとないだろうし。
はい、いやいや、それはもうわかんないですから。それは、ね、やってみないとわかりませんから。いや、そんな、怖くないから大丈夫ですから。本当に。
ペペオはいいけど、枕地はちょっとやっぱりやめた方がいいな。あの人たち相手に、入っていったら終わんないから。
それを聞くと、僕、動いちゃいますからね、枕地の方で。 いや、本当に、まあ、これからもよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。はい。はい、うさこの方はいいですか？
いいです。
はい。
いつもの通り。
あれがゲストに来ても、ブレないうさこ。やっぱりね、ただもんじゃないですよ。う
ん、いや、すごい、ほんまに。うさこもありがとうね。
ありがとうね、くま。
はい。
はい。
はい。じゃあ、そういうわけで、今回もここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
さよなら。